ただいま新約聖書のマタイによる福音書3章の1節から12節までをご一緒にお聞きいたしました。でその始まりのところ1節と2節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。その頃洗礼者ヨハネが現れてユダヤの荒れ野で述べ伝え、悔い改めよ、天の国は近づいたと言った。新約聖書に4つある福音書のいずれもがイエス様よりほんの少しだけ先立って現れ、そしてイエス様を指し示す役割を果たした人物としてヨハネのことを語っています。このヨハネは人々に悔い改めを呼びかけ、その悔い改めの印としての洗礼を大勢の人たちに施したところから洗礼者ヨハネとかバプテスマのヨハネというふうに呼ばれる人物です。私たちが共にお聞きした今日のところでもヨハネの洗礼を施したということは6節のところに語られています。しかしこのマタイによる福音書に限ってはですね、ヨハネは洗礼を施すものとしてよりもむしろ悔い改めということを強い調子でイスラエルの人々に訴えかけた、悔い改めへの導き手としてより一層印象的な姿で私たちの前に立ち現れています。新約聖書の4つの福音書で、これはそれぞれがお互いに少しずつ違った書き方になっておりまして、まあ、その一つ一つがみんな個性的ですけれども、マタイによる福音書に登場するヨハネは洗礼を授ける洗礼者の姿よりもむしろ悔い改めを手と人々を導こうとする説教者であり預言者として描かれているというところに特徴があります。ですから今日のところではヨハネが現れたことが述べられてすぐにですね、教えた言葉が出てくるわけです。でそれは悔い改めよ、天の国は近づいた、でそういうふうに語る。そしてさらに3節でこういうふうに畳みかけるように紹介されるわけです。でこれは預言者イザヤによってこう言われている人である、荒れ野で叫ぶ者の声がする、主の道を整え、その道筋をまっすぐにせよ。ヨハネやイエス様が700年ほど前に生きたイザヤが言い表したみたいに、ヨハネという人は主への道筋をまっすぐに整えるために使わされた、そういう預言者なんです。でしかもヨハネというのはですね、並みいる預言者の中の一人なんていうものではありません。特別な預言者です。でヨハネが預言者として特別なところというのは彼の告げた預言の内容にあります。2節でこんなふうに言っているんです。悔い改めよ、天の国は近づいた。悔い改めなさいというのは全ての預言者が言うことですが、その後で天の国は近づいたと言っています。天の国の近さということをヨハネは言うんです。かつてイザヤが荒れ野に奪われ声がするんだ、そういうふうに予言してたその声というのは実際には天の国が近いというそういう言葉です。ところがこんなことを言った予言者はこれまで一人だけいなかったんです。旧約聖書の予言者の普通の語り口というのはどういう言葉か、主はこう言われるとかですね、あるいは主が私に言われたと言って神様の御心を代弁するというのが普通の預言者の語り口です。この地上とはかけ離れた天にあって神様がお考えになっておられることをほんのちょっとだけその預言者に示された限りにおいて地上に住む私たち人間に伝えてくれるのが 旧約聖書の普通の預言者の務めです。ところがヨハネはですね、天上の事柄をちょっとだけあなた方に伝えるっていうふうな、そんなことは言わないんです。私たちが知ることができないはずの、私たちからうんとかけ離れているはずの天が今や限りなくあなた方に近づいてきている、でそう語ります。でもしもです、ヨハネがここで語った通り、本当に天の国が近づいている、天の国が私たちの地上に隣り合うくらいに近づいているのであればです、それが本当であるならば、実は今後もはや預言者必要なくなるということになります。特別な預言者という人たちを通さなくても、天がこの地上と隣り合って、私たちがすぐに天のことを知るというようになるのであれば、もう預言者はいらないんです。ですからヨハネの伝えた事柄というのはですね、それ以前の誰もが語らなかった、そういう意味で特別ですし、また同時に預言者という、まあ、職業と言っていいか分かりませんが、その預言者という務めが終わる、でそういう預言でもあるわけです。ヨハネは特別なことを言っている預言者であり、同時に本当に最後の預言者です。でただしヨハネが最後の預言者だというのは、これは あくまでもヨハネがここで告げた事柄の本当である場合です。ヨハネが彼の時代に語って聞かせた言葉というのは果たして本当のことだったんでしょうか。でそのことを考えるために、ここでヨハネが語った言葉がこの後どんな風になっていったのかを、聖書の言葉をたどりながら少し見ていきたいです。ヨハネが人々に語った言葉、天の国が近づいた、悔い改めて福音を信じなさい、天の国が近づいたというこの言葉、もしですねこれがヨハネが言っているだけの偽りであるならば、ヨハネ一代神で立ち見えになっていくはずです。私たちもですね、この地上を生きてて、まあ、嘘偽りの言葉ってね、よく耳にする場合がありますけれども、でそれはその人が語っているときにはさも本当そうに聞こえていてもです、ね、その人が地上を去ればですね、もうあっという間に消えていってしまう。それが偽りというものだろうと思います。ヨハネが語った言葉、天の国が近づいている、途方もないことですけれども、しかしこれはじゃあヨハネ一代神で立ち見えになったのかというと、そうはならなかったんです。ヨハネがここで語った言葉というのは、実はあるお一人の方によって受け止められた、でその方がさらにヨハネの告げた言葉を真実であると明かしするみたいに人々に述べ伝えていかれます。でそのお一人の方って誰か、イエス様です。このマタイによる福音書の4章12節から17節のところを見ますと、イエス様がヨハネの言葉を受け継いでそのまま語っておられる、そういう様子に出会わされます。4章の12節から17節をお聞きいたします。5ページです。12節から、イエスはヨハネが捕らえられたと聞き、ガリラに退かれた。そしてナザレを離れ、ゼブルンとナフタリの地方にある湖畔の町カファルナウムに来て住まわれた。それは預言者イザヤを通して言われていたことが実現するためであった。ゼブルンの地とナフタリの地、湖沿いの道、ヨルダン川の彼方の地、異邦人のガリラや、暗闇に住む民は大きな光を見、死の影の地に住む者に光が差し込んだ。その時からイエスは、悔い改めよ、天の国は近づいたと言って述べ伝え始められた。ヨハネが告げ知らせたのと一言一句変わらない言葉をイエス様が述べ伝えるようになっています。どうしてか、それはまさにこのイエス様こそがヨハネの述べ伝えた 天の国が地上に見える形となって現れる、その接点に立っておられるからイエス様がこの地上においでになるその時まではです。この地上には神の国とか天の国なんて言えるものはどこにも成り立っていなかったんです。どんなに敬虔な人でも、どんなに神様に対して熱心な人でも、人間というのはどこか自分中心に行動してしまうところがあって、どこまでも神様に従って生きてまいりますなんていうようなことにはならない。ですからユダヤ人たち、イスラエル人が何世代にもわたって無数に現れてもです、本当に神様の支配に従って歩んでいる、そういう人間の姿というのはこの地上になかったんです。ところがイエス様がおいでになって、本当に神様の御心に従って街道家から十字架まで歩んでいかれた、そのところに神様の支配する天の国のこの地上に実現するということが起こったんです。イエス様という方を通してヨハネが伝えたことというのは本当になっている。悔い改めなさい、天の国は近いのだ、まさにあなたの隣にあるのだ、そういうふうなことになっている。ですからヨハネが悔い改めや天の国は近づいたと告げたその教えをヨハネの次はイエス様が受け継いでこの地上に広めていくというふうになっているわけです。ヨハネが示し出したことは本当なんだとイエス様が身をもって述べ伝えていかれました。ですからヨハネのことはやっぱり偽りではないんです。まさにヨハネが告げた通りに天の国、神様のご支配にいる、そういう生活がこの地上に生まれてきているわけです。しかしです。実を言うとこのヨハネの言葉というのはイエス様のところで終わったのでもないのです。イエス様は一代かにでイエス様が生きておられた間はこの地上に天の国があったけれども、しかしイエス様が十字架にお帰りになって亡くなられた、三日目によみがえられますけれども40日経ってまた天に戻っていかれた、でその後はもうやっぱりこの地上には天の国はなくなったのかというとそうではないんです。その後はイエス様こそが本当に私たちの主であり神様から与えられた救い主なのだと信じる群れによって、つまり教会の群れによってこの神様のご支配というのが受け継がれていくようになります。でこれはイエス様が弟子たちに命じてそういうあり方をさせておられるんです。マタイによる福音書の10章の7節のところでまさしくイエス様が弟子たちに命じておられることが出てきます。17ページです。17ページマタイによる福音書の10章の5節から7節までをお聞きします。イエスはこの12人を派遣するにあたり次のように命じられた。異邦人の道に行ってはならない、またサマリア人の町に入ってはならない、むしろイスラエルの家の失われた羊のところで行きなさい、言って天の国には近づいたと述べ伝えました。天の国は近くにあるのだ、それは今やあなたが触れられるほど近くにあって天の国の事柄というのはあなたを見聞きすることができる、そう最初に告げたのはヨハネです。そしてその通りそれが本当だと満たしてくださったのはイエス様です。でも教会もですね、イエス様のことを指し示しながらイエス様を呼び出しながら本当に神様の支配が天の国がこの地上に現れているんだ、でそういうふうに伝えて歩くようにってイエス様から命じられています。そして教会はその使命を与えられてそれぞれの時代にずっと立ち続けてきたわけです。今の時代だってそうなんです。私たちが毎週ここに集まって礼拝を捧げ聖書から御言葉を聞かされる、でそこで聞かされる言葉って何なのか、神様っていう方がどっか遠いところにおられて、そして そこから時々言葉が漏れ聞こえてきますって、そういうことを私たちはこの礼拝で聞かされているのではないんです。まさに私たちの生きているこの生活の中にイエス様が共に歩んでくださって、そして本当に神様の事柄が私たちに近くなっている。私たちは神様が帰りにてくださっているし、神様が支えてくださっているし、配慮を持って導いてくださっている、そういう世界の中に今置かれて、神様の支配のもとに生きるものとされている。そのことを教会は毎週毎週、イエス様から始まって2000年もの間ずっとこの地上で述べ伝え続けてきているわけです。そのようなことが起こるのはどうしてか。イエス様が天の国が近づいた、あなたたちはその述べ伝えなさいって弟子たちに命じてくださっているからです。イエス様が天の国が近い、あなたたちはそういうふうに伝えようとおっしゃった直接の結果が、実は私たちが礼拝の中で毎週毎週イエス様が伴ってくださっているのだということを聞くということにつながっているわけです。イエス様という方が肉眼には見えませんけれども、いつも天の国を確かに与える方として私たちの群れのただ中に立っていてくださる。そしてその主に信頼する信仰生活を歩むことができるように導いてくださっている。それですから教会はずっと2000年の間天の国を述べ伝えながらこの城に立ち続けている。でさて、ヨハネがそんなふうに天の国は近いのだと告げ知らせたときに、そのことと同時に悔い改めるようにって述べ伝えました。清らかな神様のご支配があなた方の間に現れているのだから、あなた方もそれにふさわしくなりなさい。ヨハネはそう求めたんです。しかしです、ヨハネが告げ知らせた悔い改めというのは実際にはどういうことなんでしょうか。悔い改めなさい、天の国は近いのだ。でこのことを私たち耳にして、じゃあ私たちはどうなれって言われているんでしょうか。でそのことを考えたいのですけれども、手がかりは多分2つぐらいあると思います。で1つは悔い改めを述べ伝えているヨハネ自身の姿の中に手がかりがあると思います。でもう一つの手がかりは、ここに出てきますけど、ファリサイ派やサドカイ派の人たちがヨハネのもとにやってきたときに、うんと厳しい警告の言葉をヨハネが与えている。でその言葉の中にもヨハネが悔い改めじゃなどう考えたかのかという手がかりがあると思います。順番にこれ考えてみたい。でまずヨハネ自身の姿です。4節のところにこんなふうに述べられています。ヨハネはラクダの毛衣を置き、腰に革の帯を締め、稲ごとの蜜を食べ物としていた。でここに語られているヨハネ聖書の言葉から、教会は古い時代からですね、ヨハネというのは荒れ野で苦行をしてきた人なんだというふうに受け取ってきました。ヨハネは荒れ野にいてろくに食事もできないような中で、自らをギリギリのところまで追い込んで、ただ神様だけに救いを求めるような生活をしてたんだ、そんなふうに語られることがしばしばありました。着ている服にしても羊の毛で編んだ柔らかなものじゃなくて、ラクダの毛皮でできたゴワゴワした服を着てたんだ、そんなふうに説明をされることが多かったんです。けれども実はですね、そういう説明というのは多分にロマン主義的な理解だということが最近言われるようになっています。実はここに出てくるヨハネの入れた足とか食べ物というのは、一世紀当時のベドウィンと呼ばれる人たちが普通に、着ていた服であり、また普通に食べた食べ物なんだと言われたりするんです。ラクダの毛皮っていうのもですね、私たちは普段着慣れてないのでゴワゴワしてるんだろうというふうに思ったりするのですが、 それはもう勝手な想像のようで、実際にはですね、ラクダの毛皮っていうのは非常に丈夫で暖かいんだそうです。ですからラクダの毛皮の服を着てるっていうのはですね、砂漠の厳しい暮らし、荒野の暮らしをする人にとっては大変合理的なことになるんですね。ベドウィンの中で、普通の人はですね、庶民は、羊やヤギを飼っているんだけれども、王様というのは伝統的に王様の群れというのはラクダの群れなんだというふうに書いてある、記述もありました。ですからラクダというのはですね、どっちかというと非常に高級品なんですね。で、羊の毛の場合には毛を刈ってですね、羊毛にしますけど、ラクダっていうのはその大きくて強いですから、人間を押さえつけて毛を刈るなんてできないわけです。あと追っかけてですね、1年に1回毛が抜け替わるときに、怒っていく毛をですね、拾い集めて、着物にするお金ですから、ほんのちょっとしか取れないんだそうです。ラクダの毛で作った服なんていうのは今日ではですね、ラクダの純正のものっていうのはほとんどないようで、羊毛の中に、その一緒に丈夫にするために、そして暖かくするために、梱包になっている、そういうものがある。インターネットなんかで見るとですね、そういうラクダのコートでしょうかね、そういうものの、画像を見ることができます。とてもそれは貴重なものなんですね。で、ヨハネが食べるものにしてもですね、イナゴ食べてるって言うんだから別にベジタリアンじゃないんですね。タンパク質をちゃんと取っているわけです。ですから、これもですね、なんか大変苦しい修行を課しているというような、そういうことでは必ずしもないようなんです。で、ただ、言えることはですね、ヨハネの入れたちがベドウィンのものだとすれば、ヨハネは決して一箇所に定住するのではなくて、絶え間なく移動していく、そういう生活を送ってたということは言えるわけです。でところがこういう生活というのは思い出してみると旧約聖書の中で信仰の父といわれるアブラハムもそうでした。アブラハムは私が示す地に行きなさい、あなたを祝福し、あなたを祝福の源にするよという神様の約束を聞かされて、それに信頼して故郷を旅立って、そして一生旅路に歩んで地上の生活を全うした人です。アブラハムは神様が一日一日支えてくださるんだってその約束を信じて、その日その日歩んでいったわけです。旅人の姿にして、神様は必ず今日一日分の生活をお支えくださるんだ、でそう信じてその日の生活に赴きました。ヨハネもそういう神様への信頼のもとに生活をしていたというふうには言えるだろうと思います。そしてまさにそのところにですね、悔い改める人間の姿っていうのが見出すことができるのではないかと思います。悔い改めるというのはですね、私たちが何か悪いございましたって反省をするということではないのかもしれないです。神様がこの私の主人だ。どんな時もこの私のことを知っていてくださるんだ。だから、この私を持ち運んでくださる。そのことにしっかりとどまってですね、神様の信頼の中を一歩一歩歩んでいく。それがこのヨハネの姿を通して聞こえてくる悔い改めの姿だろうと思います。でさっきヨハネの姿と並んでもう一つ悔い改めを考える手がかりがあるんだと申し上げました。それはファリサイ派やサドカイ派の人たちに対して示した厳しい態度の中に現れている。でこのパリサイ派やサドカイ派というのは当時のユダヤの社会の中にあっては一般の人々の信仰生活をリードする指導者のような立場にある人たちです。でヨハネは一般のユダヤ民衆には洗礼を施したんです。ところがパリサイ派やサドカイ派の人たちが洗礼を受けようとしてやってくると洗礼を授けないで逆に厳しく叱責をしました。それはなぜか。どうもですね、このパリサイ派やサドカイ派の人たちがヨハネが考えているのに比べるとあまりに論理に許しいことを考えていたからのようなんです。ヨハネが何というふうに言ってどやしつけているのか7節から9節を聞いてみようと思います。 7節から5節、10節ですね。7節からお読みします。ヨハネはパリサイ派やサドカイ派の人々が大勢バプテスマ洗礼受けに来たのを見てこう言った。マムシの子らよ、差し迫った神の怒りを免れると誰が教えたのか。悔い改めにふさわしい身を結べ。我々の父はアブラハムだなどと思っても見るな。言っておくな、神はこんな石ころからでもアブラハムの子たちを作り出すことがおできになる。斧はすでに木の根元に置かれている。良い実を結ばない木は皆切り倒されて火に投げ込まれる。ヨハネはマムシの子らよ、差し迫った神の怒りを免れると誰が教えたのか、そういうふうに問いただし、この指導者たちを糾弾しています。で、当時のパリサイ派の人たちは終わりの日の裁きって信じなかったのか、そんなことはないようなんです。終わりの日には神様が裁きをなさるんだということは聖書の中に書いてある。でパリサイ派の人たちもそう教えてたようです。ところがパリサイ派の人たちはです、その裁きってのは遠い先のことなんだというふうに考えていたようです。でサドカイ派に至ってはですね、終わりの日の裁きというのはとっても希薄だったと言われます。サドカイ派というのはもともとエルサレムの神殿の礼拝に利権があるですね、その神殿の祭司たち、高級な祭司たちのグループですから、サドカイ派の人たちにしてみると神様というのは今自分たちが関わっている神殿の礼拝の中にいるんだと思っているんです。だから神殿の礼拝が毎日毎日滞りなく行われていれば神様はそこにおられるんだから我々は滅びるはずがないというふうに考えるわけです。サドカイ派の人たちは礼拝が毎日行われているんだから自分たちは安泰だと。パリサイ派の人たちはいや、それだって神様が私たちの様子をご覧になって、厳しい裁きを下されることがあるかもしれない。ただそれはいつかいずれかの日なんだ、遠い先だと思っているわけです。ヨハンはそういう人たちよりもずっと危機感を深く持っているんです。差し迫った神の怒りを免れると誰が教えたのか。ヨハネにとって裁きというのは差し迫っているんです。あるいは炎はすでに木の根元に置かれている。良い実を結ばない枝は子供とく木の中に投げ込まれるぞという、そういう警告の言葉を語っています。ヨハネには神様の怒り、神様の裁きというのは本当に差し迫った、明日起こったって不審じゃない、そういうくらいのことに思えているわけです。ところがパリサイ派の人やサドカイ派の人たちはそう考えないんですが、洗礼の事柄をもっと軽く考えて、これは一度限りのことじゃなくて神様に向かって気持ちを新たにすることなんだ、その程度のことに考えて洗礼受けにやってきましたから、ヨハネはそれに猛然と反発をするわけです。例えて言うならば、毎年毎年神社に初詣に行って清々しい気持ちになって帰ってくる。ヨハネがヨルダン川で洗礼を授けているようだから、自分もちょっとあそこに行ってすっきりした気持ちになってまた歩んでいこう、でそれくらいの思いでやってきている。ヨハネはそれに対して冗談じゃない、神様の怒りっていうのは本当に差し迫ってあなた方に望むものなのだというふうに言っているわけです。今本当にここで悔い改めないと、この国は神様の憤りによって焼き尽くされ滅ぼされてしまう。ですからヨハネにとって悔い改めというのはですね、ちょっと気持ちがすっきりするとか気分が良くなるというですね、気分や気持ちみたいな心の事柄ではないんです。そうではなくて本当に神様のものとなってここから自分が生きていくかどうか、神様に信頼する生活を自分が歩んでいくかどうかの生活の事柄なんです。ヨルダン川の水に浸されて、ただ罪が許されたのだ、清められたのだ、気分だけそういうふうにすがすがしくなってもですね、すぐにそこからまた自分中心で生きる、神様抜きで生きる生活が始まってしまう。それでは 自分たちの国は遠からず滅んでしまう。ヨハネはそう思うわけです。ですからヨハネがパリサイ派やサドカイ人たちに求めたのは何かというと、悔い改めにふさわしい実を結べということです。あなた方の生活の中に本当に神様に信頼して歩んでいる、そういう実が生まれなきゃいけない、そういうふうに語っているわけです。神様の許しというのはただ気分の事柄ではない。神様が新しくこの一年の歩みをあなたの前に備えてくださっています、そういうことじゃないんだ。本当に神様に信頼してここからあなたが歩み出す、そういう悔い改めは僕は残らなきゃいけない。ヨハネは神様に信頼して生きる生活が自分の兄弟姉妹同胞であるユダヤ人たちの中に生まれることを願って、悔い改めに導こうとし占領されています。でそんなヨハネですから、じゃあこのヨハネが今日私たちの間にもし現れたらどんなことを私たちに語ってくれるだろうか、そんなふうに思います。おそらく信仰生活というのは神様への信頼のもとにたどるものなんだということを強く私たちに語るのではないかと思います。私たちは時に自分の信仰生活というのを振り返ってです、昔の自分というのは今よりもずっと信仰に燃えていたという時があったなって思い返すこともあるかもしれないと思います。昔のような情熱がなぜだか分からないけど今は幾分か薄らいでしまったと思って、ちょっと寂しさを覚えるようなことがあるかもしれないと思います。あるいは今はいろんな事情があってなかなか願うように神様中心の生活ができない、いろんな事情のもとに塞がれてしまっていて、なかなか礼拝の足も折れないけれど、だけどいつか例えば定年になったり、あるいは、家族の介護の手が離れたりしたら神様中心の生活を送りましょうなんていうですね、思うということだってあるかもしれない。晴れて自分が自由にいろんなことができるようになった時には見事に神様のためにお役に立ちたい、そして信仰を見事に表したい、そういう願いを持つことだってあるかもしれない。しかしです、ヨハネはおそらくです、私たちは見事であるかどうかということは別にしてです、今ここに置かれているこの状況の中でいろんな制約があるかもしれない、支障があるかもしれないし、あるいは昔ほどの情熱が今ないって寂しく思うことがあるとしてもです、そういうあなた自身が今ここから本当に神様に信頼をして今のままで生きていくんだということを伝えるに違いないんです。今日悔い改めることを求めている、いつかいい折が来たら悔い改めて、そこからまた見事なクリスチャンとして生きていきましょうというのではなくて、あなたが今日本当に神様の本物に信頼をし、神様の導きに信頼をしてここから生きるのだよ、ヨハネは語った。そういうふうにして実はヨハネはイエス様への道備えの役割を果たしていくわけです。イエス様を指し示すアレノの声となっています。ヨハネ自身もです、自分の後からおいでになる方は大変厳しい火のような裁きをなさる方だと考えていたようです。10節、11節、12節読んでみると3回にわたって厳しい裁きの日がやってくるんだって、そういうふうにヨハネは言うんです。10節から12節までをお読みいたします。斧はすでに木の根元に置かれている、良い実を結ばない木は皆切り倒されて木に投げ込まれる。私は悔い改めに導くためにあなたたちに水でバプテスマ洗礼を授けているが、私の後から来る方は私よりも優れておられる。私はその履物を脱がせする値打ちもない。その方は聖霊と火であなたたちにバプテスマ洗礼を授けます。そして手に実を持って脱穀場を隅々まできれいにし、麦を集めて蔵に入れ、殻を消えることのない火で焼き払われる。実を結ばない枝っていうのはみんなこの火によって燃やされてしまうんだぞ、そういうふうに警告しています。12節では 脱穀された穀物の一粒さえ見逃さずに身によって集める。身というのはちりとりのことですけれども、ちりとりを持って隅々まで集める。そして身の方は、食べられる身の方は蔵に納められるけど、残っている身を持っていないもみ殻の方は永遠の火で焼かれることになるんだぞ。実はこの10節と12節は内容から言ったら同じことを繰り返し言っているわけです。言葉は違っていますけれども、身を結ばないものは焼き尽くされてしまう。今ではそういうふうにイエス様のことを伝えました。イエス様ってのはどういう方だったんでしょうか。まさにイエス様はこういう方なんです。ヨハネが伝えた通りの方です。私たちが身を結ばずにいる、そのことをご覧になって火で全てを焼き尽くすような方でした。ただしヨハネが一つだけイエス様について知らなかったことがあるとすれば、ヨハネはこの火で焼き尽くされるのは人間である、あなた方の上に起こるぞと言って脅したわけですけれども、イエス様は十字架においてそのことをなさったんです。十字架において私たちの罪を全部ご自身のものに引き受けて、そして本当に火のように厳しい刑罰をご自身が受けられて、そして私たちの身代わりとなってあの十字架の上ですっかり滅ぼされてしまいました。あの十字架によって実は私たちの罪が滅ぼされ、焼き尽くされ、そしてイエスも主と信じるその人たちには新しい命が手渡されている。聖書が語っていること、それはイエス様という方が私たちの罪を滅ぼしてくださっている。あなたはそのイエス様の十字架によって新しいものとされ今歩んでいるんだということです。新しい年の一番最初の主の日、私たちは気分や心だけ新しくなったと思うのではなく、実際に主イエスキリストの十字架によって清められ、新しくされ、そしてその御言葉に聞き従って生きる、そういう歩みをもう一度ここから始めたいというのなんです。神様に信頼をして、そして本当に貧しいものに過ぎないで、神様は今日もこの私をご存知でご覧になっていてくださる。私がこの地上で生きることを神様が喜んで、私の働きを用いてくださる、そのことを信じて心を込めてここから一歩一歩歩んでいきたいと願うのです。お祈りを捧げましょう。御在天の父なる神様、洗礼者ヨハネがこの地上に現れて、天の国があなた方のすぐ近くまでやってきている、あなた方は信じるならばそれに触れて生きることができるのだと述べ伝え、イエス様もそのことをその通りと明かしてくださり、さらに弟子たちにこのことを信じて述べ伝えるようにと命じてくださったがゆえに、私たちは今この時代あなたのご支配が私たちの上にあり、あなたの恵みが真実にこの地上にも成り立つのだということを信じて、それに使える幸いな生活を過ごさせてくださっていることを感謝いたします。どうか私たちがそのようなあなたの恵みのもとに置かれているものとしてふさわしく歩み、この地上にあってただあなたに信頼する、悔い改めたものとしての生活を過ごしていくことができますようにお導きください。見通しがさまざまに効かない今の時代にあって、多くの人々は手ごろな慰めや気休めを求めたがりますが、どうか私たちはそのようなものに心を惹かれるのではなく、あなたが真実に私たちの主であり、また神様となって 私たちを導いておられるのだということに信頼して歩ませてくださいますように。私たちそれぞれがあなたに愛され、本当に顧みられ、大切に持ち運ばれている、そのことを知り、またあなたが愛しておられる隣人たちと共に、この世界に仕えて歩んでいく生活を過ごすことができますように、お見せしてください。どうぞ私たちの歩みを、この年あなたが用いてください。さらに豊かに、あなたの恵みとご栄光等を地上に表す群れとして、育ててくださいますようにお願いいたします。私たちはさまざまな不安や恐れを抱えながら地上を歩む弱いものにすぎませんけれども、しかしあなたが真実にそのような一人一人私たちを変え抜けくださることを知らされています。どうぞあなたが配慮を持って全てに備えをなしてくださることを信じて、ここから与えられている一年の歩みに向かって進んでいくことができますようにお導きください。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利して蘇られた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。